もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、はい。
最初に年齢を教えてください。
はい、40歳です。
40歳。結婚してます？
いえ、今は独身です。
離婚したんですか？
はい、そうです。
何年前ですか？
10年ぐらいですね。
10年ぐらい前。
はい。
で、今はそうすると、お一人で暮らしてるの？
いえ、娘と二人で暮らしております。
あ、お嬢さん。お嬢さんは何歳ですか？はい、
20歳です。
ずいぶん早く最初結婚したんですね。
そうですね。はい。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
もともとは、子供が2人いたんですけれども、
はい、
主人の方に2人ともおりまして、親権は主人の方が持っておりまして、
はい、
私のところへは、小学校と幼稚園の時に離婚したんですけれども、
はい、
で、週末とか、こう、ちょっと、小学校が長い時間休みの時などは、うちに遊びに来てたんですよ。
はい。
そして、娘が大学受験と同時に私と一緒に住み出したんですよね。
はい。
大学を合格して、同時にですね。
はい。
そして、息子が、高校に行く予定だったんですけど、
はい。
一週間も経たないで辞めてしまったんですよ。
はい。
でその後仕事をなんか自分で探すとか言って何個かこう転々としたんだけど、
はい、
結局も厳しかったみたいで辞めてしまって、
はい、
今はもう主人の方の家に引きこもりの状態になってるんですよね、
はい、
それで今までは私のところに、そういう状態でも週に1回は顔出してたんですけれども、
はい、
ちょっと一度そのことでうちに来た時にきつく怒ったんですよ。
そしたらご主人のところに引きこもっているということ？
あ、いえいえ、仕事もせんでこうブラブラしていること
です、ね。仕事もしないでブラブラして、
う
ん、はい。
そしてうちに来た時もダラダラもうダラダラしてるからね、もう、
はい、
ちょっと私もちょっと そのことについてちょっといい加減にしろみたいな感じでちょっとガンって言ったら、はい、それからもう全くもう私の電話も取らなくなってしまって、
はい、
でも何やってるのかも全然わからない状態なんですよ。
はいはい。
ね、なんか。このままでどうなんだろうと思ってこの人は。
この人って息子さんですね。
息子です。はい。はい、
で今は何歳ですか？
今は17歳です。
17歳ですか。
はい。
で、経済的にはそうすると父親が全部面倒を見てるということですね。
そうです。すべて見てもらってますね。
うん、でさっき引きこもりって引きこもってるって言いましたけれども、
はい、
どの程度のことですか？要するにそのコンビニぐらい行くのか、それとも部屋にこもっちゃってるのか。
なんか同じようなこう引きこもりの友達がいるみたいで、
はい、
そのことの家の行き来はしてるみたいです。
ああ、そうですか。
え、
そうするとその息子さんが日常的にはどういう生活になってるわけ？時々友達と会ってほとんど家にいるということ？
今はもうパソコンですかね、
はい、
ちょっとだけ自分でバイトしてた時期にお小遣い稼いでパソコンだけ自分で買ってるんですよ、
はい、
でもそれはもう肌身離さず常にどこに行くにも持ち歩いて、うちに来る時もいつもぶら下げてきてましたね。
それでご主人とは離婚したのはなんでなんですか？
うちが家業を営んでおりまして、
はい、
それを元の主人にこううちの仕事を手伝ってもらおうっていう話になって、
うん、
で、結婚生活普通にしてたんですけど、
うん、
そうなったと同時にもうなんかあっという間に夫婦生活がダメになりましたね。で、私はもうやっぱ自分にとってはね、両親だし好きな旦那だからね、もうどっちも好きだから、もうどっちももうどっちの板挟みにもなって、もうどっちをもかばおうとした結果、もう私が全てを失うっていう結果になりましたね。そしてどっちからもそっぽ向かれるみたいなね、結構辛い立場でした。
どっちにもいい顔をしようとしたということですね。
仲良くやってくれるのが一番望みだったからですね、
ええ、
でもこうやっぱり月日が経って考えたら、もうやっぱ私の世間知らずっていうのが一番の問題だったなと思います、振り返ってみたら。
世間知らずっていうことはなんでその夫婦関係でその問題なんですか？
私はもう一切世の中に出たことがないんですよ、
はい、
もうそれこそ箱入り娘で育って女子高上がりで、
はい、
そしてまあ私がもうちょっと踏ん張りが利く女だったら、ね、切り抜けられたのかもしれないけど、当時はもう捉えられなかったですね。
ただ離婚したのは小学校とかお子さんがね幼稚園ということは、はい、険悪のままでしばらくは持ってたんですね。
もう 家庭はもう険悪になってからあっという間でした。もう2ヶ月間ぐらいものすごいひどい時期があったんですよ。もう、まあ、暴力沙汰だとかなんとか家に入れてもらえないだとか、なんかこう、
そうするとその、あなたのお父さんとお母さんと関わり出すまでは、ご主人とあなたの関係はそれほど悪くはなかったということ？
まあそれなりにはうまくいってましたね。
今日のあなたの相談は、まあ、そういう形で今日まで来て、結果として、息子さんの方が、
はい、
まあ、半分引きこもりのようになってしまったと。
それで
今日その相談したいことっていうのは、この17歳の息子さんをどうしようかっていうことですか？
そうです。
わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてるので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
あ、こんにちは。
多分あのお嬢様生活しているので、あなたにきつく言う人はいなかったと思うんですけども、私の本音を喋っていいですか？
あ、はい、どうぞ。
えっと思った言葉は、
はい、
この人ねって言ったのが息子さんなんですね。
あ、
もう一つはね、パソコンをあのぶら下げたって言ってますね。普通はパソコンを持ち歩いてるんですよねっていうのは分かるんですけど、ぶら下げるって感情表現っていうのは非常に感情が入ってる時なんですね。
はい、
分かります。これはあなたが一番この息子さんにその感情が出してるところなんです。あとは全く客観的に、まあ、夫もこうですね、両親もこうですねって、何があなたの本質か分からないんです。
うん、
今振り返ってみると、
はい、
今条件としてご主人様がとてもあの暴力を振るったとしてもね、お子さんを自分が引き受けて自分が育てる、
はいはい、
週に何回か月1回とか週1回とかで合わせるって、非常にね、
はい、
優しいね、
うん、
あなたが辛くさせないような分かり方になっていますよね。
はい、
それと今あなたがお話したことは違ってるんですよね。すごくとだ、あなたご主人様に未練はあったんですか？
もう怖かったから逃げたかっただけです。
未練は
後になってものすごくこう一生懸命してくれたんだっていうことが、月日が経って自分が苦労するようになって分かるようになりました。
あのね、ご主人様再婚していませんでしょ？
再婚はしてないけど、多分こう他に、まあ、決めた女性はいらっしゃると思いますね。
そうですよね、
はい、
そうするとね、あなたにとっては別れているけれども、
はいはい、
子供との関係でご主人様の関係つながっていますよね。私はね、なぜ言って今ここまで聞いたかって申し訳ないんですけどもね、あなたはこの息子さんを夫の代わりに依存してるんですよ。
そうですかね。
というのは、この人はっていうところの息子にこの人はって言葉を言わないんです。この人はって時には息子さんのそこの奥に見えるもの、
はい、
仕草全てが夫に似てるんだと思うんですね。そしてぶら下げてきた、ここにすごい怒りがあるんです。怒りがありながら息子を何とかしたいという母なるものを持っているという、その気持ちがもっと奥に行くと、息子さんに心配ではなくって、この夫を責めることによってあなたと夫の関係はつながるんですよね。実はあなたが夫に対してどんな未練があるのか私は知りたいんです。
いや、何もないですよ。
つまり今回の相談は、いい、今回の相談は、え、何、女性がいるで引っこもり、何言ってんの、あんたちよまして、しっかり見なさいよっていうことの感情が、あなたの背中を押したんじゃないの。いるならいるで、子供をしっかり自分があなたが預かったんでしょって、私から引き裂いて持って行って、だったらこの引っこもりを何とかしなさいよっていう感情が今回の相談で、あなたのその感情だから、引っこもりとか息子を飲んではなくって、しかもね、私が電話したらね、通じない、何やってんのあなたたちはっていうことが、あなたの今日の相談に息子の引きこもりという課題をですね、課題を持ってきて、自分の無意識の中の不満をですね、怒りをですね、出したい。
そんな、そうかね。
要するに、夫が女性のところに行ってることが、あなたの心の中に穏やかさをなくしたことが、今日の大きな相談だったような気がするんですね、私は。
ちょっと私それ気持ちの整理して、ちょっともう一回自分で向き合ってみます。
もしそれを認めて、私は分かるんですね。だってこの旦那さん素敵ですもの。私はそう思う。
先生、私は、
はい、そしてこの坊やちゃんはいい子ですよ、すごく。そしたらまずあなたがうちで帰って、まあ、考えていますと、うん、それ一人と置いといて、この坊やちゃんにはですね、
はい、
ね、メールでやってるんですか今。
メールは売ってるけど返事は来ないです。
いいです、あのね、はい、男の子が待ってるメールっていうのは、今度お母さん何か作っとくね、いつでもいいから待ってるよって感じ。
あ、先生、私ね、はい、もう仕事が決まるまで来んなって言ったんですよ。もう
来ない。そしたらいいじゃない、それは親子ですもの。お母さんね、来るなって言ったけどね、今後悔とてもしてるの、とても寂しいの、うん、でもしばらくはお母さん一つ罰を受けた感じで、長く長く待ってるからね、いつまでも待ってるからねですね、
うん、
言ったことは事実を言うんです。それを息子さんにメールして、この息子さんは必ず分かります。でもう一つは、今日やったのは引きこもりが悩みではなくって、あなたの中の寂しさでしょうね。なんで息子を引きこもってるのに、あなたは女性に夢中になってしまったの、だったらなぜ私のもとからね引き離したのっていうことが、あなたの母なる気持ちだと思うんです。
ちょっと私それこうもう一回自分の心に問い直してみます。
そうですか。今ね、加藤先生にまたお願いしますので、先生、
今大原先生の言われた通りですよね。元夫が女性のところに行っていることがもう怒り心頭、元夫ですからもう離婚してるんですから、
ね、本当に未練はないんですけどね、
うん、もう関係ないんです本当は、
はい、
でも関係がないのになんでそんなに怒るかっていうことなんです。
あ、
まあ、あなた仕事がきついと思ってるけれかもしれないけど、仕事がきついんじゃないって、仕事が嫌いなんでしょ。
私ですか、
うん、やってる仕事が。
そんなことはないと思います。
いや、そんなことあると思うよ。仕事も向いてないの。
向いてない。
だからきついって言ってんの。要するに何て言いたいかっていうと、全部今までやってきたことが本当の自分に向いてないことをやり続けてきたの。何を言いたいかっていうと、ここがポイント、はい、あなたの居場所がないんです。
間違った居場所に無理しています。確かに。
そうでしょ、だから僕はずっとそれを言ってるの、ね、だからそこが根本の原因なの、
うん、間違った居場所にいます。確かに、
うん、間違った居場所にいるから、うん、あのね、おたまじゃくしがねカエルにならないみたいなもんなんだよ。おたまじゃくしがカエルになってね、
うん、
手が出て足が出てくればいいんだけれども、まあなんかおたまじゃくしが陸の上にいるみたいなもんだよな。
ああ、もう、はい、たったった今日で一番痛い、それそれですよ。本当に本当陸にはなかったおたまじゃくし、まさにそれですよ。ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
でも本当にどうもありがとうございます。なんかものすごい、私誰も相談する人いなかったからものすごいあれでした。
そうですか、嬉しいです。はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
本当の自分を裏切り続けた最後は怒りと憂鬱です。